ハロー、ポッドキャスト。当事者じゃない人がその他人様にとやかく言ってもいいんだっていう許容されてる時代ってのが多分長らく続いてたのが、まあ、日本なんだろうなみたいな、そういう話をしてみたいと思うんですね。まあ日本なんだろうなって話はちょっと主語が大きくて、まあ、世界がどうこうっていうのは正直日本国外に私住んだことないんでよくわかんないですよね。まあでもなんとなくこう日本みたいなところの空気感の一つとして、なんかすごく違和感あるなってずっと思ってたことがあって、やっと言語化でなんかね急に降ってきて、なんか言語ができるようになってきたような気がしたので、今ねこのポッドキャストの収録アプリ立ち上げて、収録しているという形になります。で、一筆書きでまたねこの編集なしでお送りしているので、まあ、ちょっとうまい着地になるか分かりませんが、お付き合いいただける方はよろしくお願いします。当事者じゃない人っていうのはどういうことかっていうと、つまりその何て言うかな、まあ、世の中にはこうなんか様々なニュースとかあって、まあ、それがインプットになるわけですけど、まあ、憤ったりとかねする瞬間とかってあるような気もするんですよ。で、それは自分自身がどうかって話っていうよりは、割とこう世間様をね観察しているとわかるなって思って、で太古の昔はまあその週刊誌やあとワイドショーみたいなものだったんですけど、まあ要はそれらは何してたかっていうと、何かこう叩くべき対象というか、何か突っ込むべき対象を見つけてきて、でそれに対してなんか勝手に批評すると、要は批評でもないんですけどね、話題にする。でその話題の仕方っていうのが、まあ要はそのアテンションというか、つまり注目されやすいっていうことを、注目されやすいようにしなきゃいけないから、まあ過激になるというか偏るというか、なんか絶命に嘘を言わないんだけどでも作るとか、まあ、そういうことなんだろうなと思うんですよ。でそれを今までは一方通行、メディア的に一方通行だったんで、その受け手側、見てる側は見えなくて、で見える側で受け手側、つまりだからテレビのワイドショーを見てる人たちっていうのは、その見てる先のなんか例えばなんか小さな集まりとかで、あの話題見たみたいな感じでこう小さく話題に上げるみたいな、多分そういうことがね繰り返されてたんだろうなってのがあるわけなんですけど、インターネット時代になって何になったかって言ったら、これはおそらくなんかそのツイッター X でいうところの、まあそのタレコミ系アカウントが多分そのワイドショーなり週刊誌なりに代替するものになってきてるって話なんですよ。でこれは逆説的にその X みたいなものがすごく市民権を得て、みんなが見るメディアになってきてって話になって、まあつまりその見てる人たちが多いって話ですよね。でそこからなんかそういうアカウントが出てきて、でそのアカウントを見るっていうところまでは変わらないんですけど、圧倒的に変わったことの一つが、その要は X って誰でも発言できるから、つまり今までねリードオンリーで見ていて、それがそのメディアってところに乗って形式化されなかったんだけど、これがその読み手側も自分自身もメディアになれるっていうところ、つまりそのねリードライトができるっていうところ、読むと書くができるって話になって、まあ、つまりこれがねそのインターネットをもたらした革命的なところって話なんですけど、まあ要はその発信権限が生まれてしまったってところだと思うんですよね。でこれはその良くも悪くもというだし、あるいはその意識的か無意識的にかもなんかこう区別なくできるようになってしまったって話があって、で昨今なんかよくこう誹謗中傷とかで誰かこう例えばねなんかこう、まあ、前にねちょっと自殺されちゃった方とかいらっしゃいましたけど、あの人たちに対してなんかこう死ねだのなんだのっていうところをこうなんか気軽にリプライする人たちっているんですけど、でおそらくそれはなんていうのかな、その自分の発信権限ってものはおそらくその自分の予想以上にめちゃくちゃ実は強力で、これはやばいもんなんだよみたいなことってのが、まあ、なかなか今はその黎明期すぎて周知されてないというか、そういう自覚もないままやってるみたいなパターンってのは結構ありそうだなっていうふうに見えてて、まあ要はこれもなんかそのうちねなんかさまざまな方向からできなくなるというかね、規制されていくというか、あるいはなんかもうそういう人たちをそのなんていうのかな、もう危ない人たちだからっつって切り離す人たちがね、自主的にその法のもととかそんなうんぬんかんぬんは抜きにして見えないようにしようみたいなね、まあこれはミュートするみたいな話なんですけど、そういう人たちが増えてきたりとか、まあそういうムーブメントはちょっと今感じてるってところがあるので、まあ昨今ねそのインターネットで割となんかこうなんていうの、こういきなり死ねみたいな、最近ヒカキンって人がなんか自分の動画出してて、10年前の自分のつぶやきにすごい勢いで死ねとか書かれてたよなっていうのを振り返ってる動画とかをちょっと出してたのを見たんですけど、ご覧になった方いらっしゃいますかね。まあひどいっすよね。 でもそれに比べたらね、あのもう20年前とか10年前のまあ2チャンネル文化みたいなね、あれが多分ずっとね継続してたのかじゃないかなって思っちゃうぐらいなんですけど、まあそんな感じであるというのがまあ現状の今なんですけど、でそこからそのまずね、その前提として変な発言を、変な発言というか要は自分の発言っていうのがそのなんていうのかな、そのメディアになってるってところをがあまりにもこうなんていうのかな、こう無意識的な状況であるっていうのはおそらく今の現状なんだと思うんですよね。これがそれ要は開示請求、最近のね流れで言えばその言われた人が開示請求ですよね。まあ要はその発信元を特定するための、開示を求めると、まあこれはプロバイダーみたいなところに行われるのがまあ一般的みたいなんですけど、まあつまりその発信者に対して何かこう損害賠償を請求したり、損害賠償を請求したりとか、まあそういうことがね、なんかだんだん行われるようになってきてて、つまりそれは逆説的に、まあそういうものを許さないよっていうか、その気軽に発言したみたいなものは許しませんよみたいな、そういう空気感も出てきてるという感じだと思うんですよね。で、まあそれもそれでね、一つの観点としてある、まあ言語化できるなと思ったんで今お話ししたんですけど、その上で、まあそういう影響力をつまり持ってしまってる状況であるってことなんですよね。そのアカウントを持ってる。で、それはもう我々、私も含めてなんですけど、まあこれをね、聞いてる皆さんも多分その、何かしらのアカウントを持ってるっていう時点で、その発信権限があるってなった時に、これがもう本当にプライベート、いわゆる鍵垢にしない限り、その鍵垢にしない限りは、基本的にもうパブリックであるって前提の方がいいわけですよね。で、それはそこで何言っても、逆に言うと誰かに対して腐すような話とかしてしまった場合に、それは逆に言うと刺してることになってしまうので、それを後からね、誰かに掘られて見つかった時に刺され返すみたいなことはもう覚悟する必要があるみたいな、そんな話だと思うんですよね。で、それがなんかこう自分のつぶやきだからとか独り言だからって話じゃなくて、パブリックである、自分も自分自身というかね、一人一人もメディアであるみたいなね、まあ、そういうところがあるんだろうなって話なわけですよ。で、そこでそのもう一個ね、そのワイドショーの話に戻していくんですけど、その、まあ、要はそういうものをワイドショーっていうか、まあ、いわゆるその当事者じゃない話題、要はその彼らが扱っているもの、週刊誌もそうなんですけど、報じてる人たちは基本的にそこに対して当事者じゃないわけですよね。当事者じゃないものを扱ってるって話で、そこに対してとやかく言っていいんだっていう空気感ってめちゃくちゃあるなって思ってるんですけど、僕はこれ結構クエスチョンで意味不明だなっていうところがあるんですよ。で、これね、長らく僕ね、ポッドキャストで毎回ね、こう週刊誌みたいなもの、週刊誌ワイドショーは基本的に何ていうのかな、こう心の底から軽蔑しますっていう言葉、これ成田悠輔って人が言ってて、なんかいいなと思って僕も流用してるんですけど、まあ、そんな感じなんですよね。で、これはなんでなのかって話はなかなかこう様々な観点があって言語化できなかったんですけど、一つの観点があれなんですよ。そのだから当事者じゃないのにごちゃごちゃ言ってるっていう話なんですよ。で、これはね、だからその要はなんか例えばこれ分かりやすいんで話すんですけど、情報商材ってものを見たときに、なんか情報商材は悪だみたいなことって言う人って今めっちゃ多いと思うんですよ。まあ最近はそうでもないか、わかんないですけど。まあでも、なんていうかな、その、一般論として情報商材ってものがまず定義不能だよねっていうか、新しい媒体すぎるから、なんか何がどこからどこまでが情報商材なんでしたっけみたいな。まあそこら辺ってなんかこう、人によってすごく扱いが曖昧になっちゃうんで、何を指してますかっていう細分化はまず必要だって話は理論の前提としてあるんですけど、まあ中に要は結局本も、僕から言わせると本も情報商材なんですよ。なぜならそれは紙っていう媒体に書かれていて、そこに何か文字が書かれているって話 で、それはインターネットっていう、例えばノートでもいいんですけど、あれは媒体で、そこになんか文字が書いてあったら、でそれが有料か無料かで言った時に、有料で販売されていたらどうですかね、紙と何か変わるんですかね。その作るプロセスに信頼性があるかないかって話は別ですよ。インターネットの方が一人で閉じられるから、よりその、なんていうかな、その書く人の、まあ、良心というか、その技術というか、そういうものに依存されるとか、ありますけど、まあ、集合体がみんな集まってて、そこのプロセスを経たからといって、それが本当に信頼できるかできないかっていうのは一般論じゃなくて、それを自分自身がどう感じるかって世界の話であって、それを他人様に信頼ができるできないみたいなことを講釈垂れるって時点でちょっと違うんですよね。まあ、というところで、まあ、どこに信頼性を置くかって話、どこに感じるかって話の違いなだけで、本質的には情報商材なわけですよ。で、その何の話でしたっけ？なんか急にちょっと飛んじゃったな。そのノートの話してて、ちょっと止めます。すいません。ちょっとお待ちください。 ごめんなさい、思い出しました。その池原っていう人の話をしたくて、あの情報商材ね、なんていうか、あの要はあの人が情報商材売ってるなと思って、要はこの人がどうやって生活してるんだろうって興味があったんで、一時期情報商材って買ってみたことあったんですよ。まあ、買ってみたことなかったから買うってことをして、まあ、その時に、ああ、この人ってこういう商売の仕方してるんだなってよく分かってたんですよ。でこれはおそらく、なんかこう、一般的に普遍的に、結構その、なんていうのかな、この、本の世界では割とやられてるんじゃなかろうかみたいなことをね、感じるようなことなんですけど、ことインターネット新しいものになって、まあその、なんていうの、インターネットっていう媒体を使って、なんかそのね、文字を売ろうとした時に有料にすると、あ、こんなに炎上するんだっていうこともよく分かってたんですよ。なるほどなって構造を理解したんですけど、で、その要はつまり情報商材ってものに対して、まあ、その一つこれはね一つの格論として有用なものがあったっていうか、まあ有用っていうかね、僕にとってはだから有用だったわけでしょ。そういうね世界観が分かったんで。で一方でなんかその有用じゃない情報商材とかもあって、それはおそらくそれはもちろん戦われるべき存在ではあるわけですよ。まあ本当にね、そのなんかなんてよくなんか例えば師匠を紹介しますみたいなねやつとかってよくありますけど、なんかこうね LINE とかでメッセージが来て、なんかねなんかすごく儲かる話ができる師匠みたいな人いるから一回一緒に会いませんかみたいな話から、なんかよくわかんないね何十万もするようなもの買わされたりみたいなやつあるみたいですけど、まあ、これもね情報詳細って言われていて、これは悪い部分ですよね。でまあいろいろあって、ただそのなんていうかな、この情報詳細ってものに対して一般論としてその叩く行為、攻撃する行為ってのは果たしてそれは正当なんだろうかって話なんですよ、今日の本質的なところで言うと。でそれが特にそのインターネットみたいな、例えばその誰でも発信できるようなところに、かつそれを発信することってどうなんだろうみたいな、誰でも見えるところにその晒すのはどうかって話なんですよね。でそこに対して僕の一つのその考え方なんですけど、あの僕これはねなんかノーなんじゃないかなって思ってるんですよね。でそれはそのすごく格論的に、つまりその当事者じゃないものを叩くっていうことの本質なんですけど、そのメディアみたいなものがやってることと、まあその同類なんじゃ、個人がねもしそれをやったとしたら同類なんじゃないかって話なんですよ。つまり当事者じゃない。で当事者って何かって言ったら、だからその池早の話で言うと、池早さんの情報商材ってものがあった時に、あれ叩いてる人めっちゃいるなと思って、それもね付随して観察してたんですけど、よくよく考えてみたら、商売なんて別に誰がやったってもいいじゃないですか。でそんなやったところで、買う人買わない人っていうか、誰かを騙すようなプロセスを入れようが入れまいが、買う人っていうのはその人の意思で買うわけじゃないですか。でそこには何かしらのお互いの合意ってものがあるわけで、それ以上でもそれ以下でもないって話になるじゃないですか。でそれが要は誰でもインターネット時代なんだから、商売っていうかね、その物を売るってことできるんだから売ればよくて、でもそれが売れるかどうかってのは別じゃないですか。で売れてるってことは何かしらやっぱりその需要があるわけで、それはそれで OK な世界観だと思うんですけど、ただそれをそのもしもね、その池原って人を本当に攻撃しようっていうか批判するんだとしたら、それをやっていいのは誰かって言った時に、それはおそらくそのお金出して その何かを買った人に限られるべきだと思うんですよ。でこれはなんかそのなんていうのかな、つまりお金を払った時に期待するものがあって、その期待に満たさなかったって状態なわけですよ。でその時に、まあ、もちろんその期待とその向こうの、ね、提供しますよって言ってた時に、提供しようと明確に異なるって言った場合には、それはね適切な批評というか、まあつまりクレームになるわけですから、そこは当事者間でねその解決するとか、あるいはその当事者間で問題が解決しない場合には、その同じように買った人たちを募って、なんかどうですかって話で、みんなこうもうちょっと団結して交渉するかしないかとか、そういう選択肢になっていくわけなんですよね。そうだから当事者っていうのはそういうことかなと思っていて、まあ一つのねちょっと例で恐縮なんですけど、だからそのなんていうかな、広く世の中になんかこう何か問題があるような形に感じてしまうっていう気通りみたいなものっていうのは、まあおそらくねあった方がいいんじゃないか。まあその概念的にはね、おそらくその批評的なマインドっていうのは失ってはいけないのかなと思うんですけど、ことこうインターネット的な、そのもう個人がメディアになってしまうような時代において、個人のアカウントでつぶやくみたいなことってのつぶやいたり意思表明したりとか、ノートでも何でもいい、ノートでもね何でもいいんですけど、そういうものを書くみたいな話は、それはね多分切り離した方がいいんじゃないかなっていうことなんですよ。でちょっとね拡大解釈っていうか、ちょっとだけその展開すると、だからその要はなんていうかな、その情報商材に騙されちゃったよっ っていう人たちがいたとして、その人たちが仲間を募って、でも相手がもう分かんない、例えばなんかポンジスキームとかありますけど、あれでね投資詐欺に引っかかっちゃって、でなんかもう相手も分からなくてどうしようもないって言った時に、皆さん助けてくださいっつって、その時にパブリックに現れたとしたら、そこに乗っかるっていうのは僕は OK だと思うんですよ。でもちろんそれはその人たちが言ってる主張と、なんかその被害者だからっつってね、全てが正しいかって言われると、彼らもねよく分かんないところもあるかもしれないから、それはねなんかこう、もちろん一個一個ここ別々にその把握する必要があるんで、一般論で語ってはいけないと思うんですよ。ただそういう場合においては、おそらくこれは敵だと思って叩くみたいな、それはね OK だと思うんですよ。ただそうじゃなくて、なんかそのなんていうのかな、当事者でもない、自分がまず当事者でもない、あと誰か当事者の人が助けを求めてもいないのに、その対象に対して少なくともパブリックに何かこうなんていうかな、こうファイトするというか、なんかそういう空気感で、これはね、そのおそらくもう今ね、このインターネット登場以前からやっているそのワイドショーみたいなものがまずその原型というかね、まあだと思うんですけど、でこれがね、その今 X みたいなつぶあのアカウント、タレコメアカウント、またはその YouTube でね、なんかそのワイドショーの焼き回しみたいな、つまり人の噂をごちゃごちゃやるみたいなことを、全般がもうおそらくもうすべてそれになるんですけど、まあみたいなところを、まあ本当に僕は軽蔑しているのと、あとはこういうものをね、見る人たちが本当に減る方がいいなって思ってて、でこれはね、なんでこの話をしてるかっていうと、もうこういうのはおそらく、なんていうのかな、もう恥ずかしいですよねみたいな、空気感ってまあ作った方がいいんじゃなかろうかみたいな話というか、なんか何も生み出してないんですよね。なんか憤ってるだけで、なんか、なんていうのかな、お酒飲んでるとあんま変わらないというか、お酒が悪いって意味じゃなくて、酔っ払う目的でお酒を飲むのとあんまり変わらないというかね。まあ僕はお酒好きなんで、ビールはね、味わいながら飲みたいタイプなんですけど、まあ別に何でもいいですよ。まあ目的はね、何でもいいですよ。酔いたい気分の時もあるから、それはそれで別にいいんですよ。その目的別でいいんですけど、ただ、あまりにも、なんていうのかな、なんかそこに誰か傷つく可能性もあるし、なんかそこに真実かどうかってものを確かめる手段もないし、でもなんかやのやの言っていて、誰かがねその書き込んだことによってなんか情報も錯綜するし、傷つく人が出てくるかもしれないしみたいな、なんか本当にこういうのってマジで次の世代残さない方がいいんじゃないのかなって、まあ、改めて思っているので、まあ、今日ねちょっとこんな話をさせていただきました。このチャンネルでは、明日がちょっと楽しくなる IT というコンセプトで、IT っていうのは私が極快、拡大解釈した IT をお届けし、皆様の明日がちょっとでも楽しくなればという、そういうチャンネルになっております。なんか、ちょっとね、途中に、話忘れちゃって止めたんですけど、一時停止した以外はね、なんかこう、一つ、なんかこう、私が言いたかったことが、なんか言語化できたような気がします。まあ、この件に関してはね、なんかその、そういうマインドの人が、まあ、この、まあ、小さなポッドキャストではありますけど、まあ、なんかね、そういう流れができていくといいかなというかね、まあ、そんなような主義主張ができていくと、なんかもうちょっと、なんていうのかな、こう、いい、なんか、住みやすい、わかんないですけど、なんかもうちょっとね、こう、チャレンジする土壌とかもね、できてくるのかな、みたいなこともね、思うんですよね。つまり、当事者じゃないって言ったときに、これはね、その、出る杭は打たれるとか、なんか人の荒さを探しをするとか、まあ、結構なんか良くない日本語ってあるじゃないですか。日本語が存在するってことは、そういう概念が形式化されてるんで、昔からそういうことだったってのが僕の理解でいるんですけど、要は言語ってね、それを、なんていう形作るから、脈々とその言語があるってことは、そういうメンタリティが脈々と、なんかこう、なんていうの、こう、流れ着いているみたいな、そんなような認識をしてしまうので、で、その本質は、だから結局当事者でもないんだけど、なんか、他のものを見てたときに、やたらとなんかこう、叩きたくなっちゃうみたいな、なんかそういうのあるのかなと思って、ただ、なんかその今の時代って、なんか一人一人、このインターネットみたいなね、ツールが出てきちゃって、なんかこう、誰でも発信できるというかね、なんかこう、いろいろチャレンジできるというか、そういう土壌が整ってしまったときに、もうなんか、やるしかないよね、みたいな感じになってしまってるような気もするんですよね。それをなんかこう、阻むものになってるというか、まあ、それはおそらく阻む人は減った方がいいだろうって話と、まあ、そっちのチャレンジ側に回る人がもうちょっと増えていくと、まあ、もうちょっといい世の中になるんですかね。まあ、今がいいか悪いかって言われるとよくわかんないんですけど、まあ、みたいなね、まあ、そんな妄想も最後織り交ぜつつ、本日の話はね、以上とさせていただければなというふうに思います。それではね、皆様とまたお会いできる日を楽しみにしております。ハブナイスデイ。